た月から、まあ、数ヶ月後、多くは2ヶ月とか3ヶ月後以降になることが多いんですが、加入している保険者からですね、高額療養費支給申請書という書類が、自動的に送られてくるケースが多いです。
あ、自動で送られてくるんですね。
まあ保険者によりますけどね。で、それに必要事項を記入して、領収書なんかを添付して返送すれば、審査の後、指定した口座に差額が振り込まれるという流れですね。もしその書類がなかなか送られてこない場合とか、あるいは早く手続きしたい場合は、ご自身で保険者に連絡して申請書を取り寄せることも可能です。ただ、いずれにしても実際に払い戻しを受けるまでにはちょっと時間がかかるということは覚悟しておく必要はありますね。
なるほど。やはり可能であれば事前の限度額適用認定証の取得かマイナ保険証の利用が一時的な負担を考えると、まあベストな選択肢と言えそうですね。さて、ここまで仕組みを見てきましたけど、資料によくあるつまずきというのも挙げられています。この制度を利用する上で皆さんが陥りやすい注意点、これを改めて整理していただけますか？
いくつか重要な点がありますね。資料の内容を、まあ、少し整理しつつお伝えすると、まず一つ目、月小上げの罠ですね。
月小上げ？
はい。例えば月末、例えば10月30日に入院して11月2日に退院したとします。入院期間自体は短いですよね。でも医療費の計算は暦月ごと、つまり10月分、11月分と別々に計算されるんです。
あ、
そうするとそれぞれの月で上限額まで支払う必要が出てくる可能性があるんですね。もし1ヶ月で済んでいれば1回分の上限額で済んだのにというケースです。まあ緊急でなければ入院の日程を少し意識するだけで負担が変わる可能性もあるということです。
なるほど。
次に70歳未満の2万1000円の壁、これは先ほど強調しましたが、やはりこれですね。複数の医療機関での少額の負担が積み重なってもそれぞれが2万1000円未満だと合算されない、これが最も多い誤解の一つかもしれません。
これは本当に注意が必要ですね。
それから家族でも別保険の見落とし、世帯合算ができるのは同じ保険者の場合でしたよね。家族だから大丈夫だろうと思い込まないで、ちゃんと加入している保険制度を確認することが大切です。
はい。
そして限度額適用認定証、マイナ保険証の準備不足、これがないとやはり高額な建て替えが発生してしまう。特に入院とか高額な治療が決まったら、もうすぐに保険者に確認したり申請したり、あるいはマイナ保険証が確実に使えるか医療機関に確認するとか、早めの行動が肝心ですね。
最後に対象外費用の勘違い、何度も触れてますけど、差額ベッド代、食事代、保険外診療などは対象外です。治療費の総額ではなくて保険適用分の自己負担額、これが計算のベースなんだということを忘れないでください。
これらのつまずきポイント、事前に知っておくだけで避けられるものも多そうですね。ところで、こうした公的な高額療養費制度と、あの個人で加入する民間の医療保険との関係はどうなるんでしょうか？両方からこう給付を受けられるんですか？
あ、はい、それは全く問題なく併用できます。
あ、できるんですね。
高額療養費制度で払い戻しを受けたからといって、民間の医療保険、例えば入院したら1日1万円とか、手術したら10万円とか、そういう保険ですね。そこからの給付金が減らされるということはありません。それぞれが独立した制度として、定められた条件に基づいて給付金を受け取れます。
なるほど。
ただし、一つ注意が必要なのは税金の計算。具体的には確定申告で医療費控除を受ける際です。
はい。
医療費控除の対象になるのはあくまで実際に自己負担した医療費なんです。ですから年間に支払った医療費の総額から高額療養費として払い戻された金額、それから民間保険から受け取った入院給付金とか、そういうものを差し引いた後の金額で申告する必要があるんですね。
なるほど。
これを忘れてしまうとちょっと誤った申告になってしまうので、そこは気をつけましょう。
わかりました。併用はOK だけど、医療費控除の計算では差し引くと、そういうことですね。最後にいくつか具体的な質問を確認させてください。まず限度額適用認定証ですが、会社員の場合、会社経由で申請できるものなんでしょうか？
はい、多くの場合可能です。お勤め先の健康保険組合とか、あるいは協会健保なんかに加入している場合は、会社の総務部とか人事部とか、 そういうところが窓口になって申請手続きを代行してくれることが多いですね。ですからまずは社内の担当部署に確認してみるのが一番早いと思います。
なるほど。ではこの限度額適用、つまり認定証かマイナ保険証を使うというのは入院だけじゃなくて外来診療でも使えるんですか？
あ、使えます。はい。例えばそうですね、抗がん剤治療とか、あとは関節リウマチなんかで使われる生物学的製剤とか、外来でもその薬剤費だけで月々の自己負担が非常に高額になるケースってあるんですね。
ええ。
そうした場合でも事前に認定証を提示するか、マイナ保険証を利用すれば窓口での支払いをちゃんと上限額までに抑えることができます。
それは助かりますね。では75歳以上の場合はどうでしょうか？この制度と全く同じと考えていいんでしょうか？
あ、いえ、そこは明確に異なりますね。
違うんですね。
はい。75歳になると原則としてそれまで加入していた健康保険から移行して後期高齢者医療制度というまた別の公的医療制度の対象になります。この後期高齢者医療制度にももちろん同様の自己負担限度額の仕組み、つまり高額療養費の制度はあるんですが、所得区分とか限度額の設定、計算ルールなんかが75歳未満とは異なっています。まあより低い負担で済むケースも多いんですけれども、詳細はお住まいの自治体の後期高齢者医療広域連合とかそういったところの情報をご確認いただく必要がありますね。
なるほど。さて今日の深掘り解説、高額療養費制度、かなり具体的なイメージが湧いてきました。ちょっとポイントを整理してみますと、まず大前提として1ヶ月の医療費、ただし保険適用分ですね、その自己負担には所得に応じた上限があると。ただ差額ベッド代とか食事代、保険外診療は対象外ですよと。
ええ、そうです。
それから同じ保険に加入する家族なら世帯合算が可能だけど、保険者が違うと合算できませんよと。
はい、そこ大事ですね。
特に70歳未満の方は1医療機関あたり2万1000円以上の自己負担がないと合算対象にならないっていうちょっとした壁がある。
ええ、ありましたね。
で、最大の防御策としては限度額適用認定証を事前に取るか、マイナ保険証を活用する、これで窓口負担を抑えられますよと。
そうですね、それが一番です。
もし全額払っちゃった場合は後日申請で払い戻されるけど数ヶ月はかかりますよ。あとは頻繁に利用する場合には多数回該当っていうのでさらに負担が軽減される場合もある。
はい。
こうしてみると単に払い戻しがあるっていうだけじゃなくて、どうすれば負担を最小限に抑えられるか、ある意味こう戦略的に考えることが重要なんですね。
まさにおっしゃる通りですね。この制度は高額な医療が必要になった際の、まあ経済的な破綻を防ぐための日本の医療保険制度の本当に根幹をなす大事なセーフティーネットです。しかしその恩恵を最大限に受けるためには、やっぱり仕組みを理解して適切な行動を取ることが不可欠なんですね。そして今日お話ししたのはあくまで基本的な枠組みなんです。重要なこととして、あなたが加入している健康保険の種類、まあ会社の組合健保なのか協会健保なのか国民健康保険なのか共済組合なのか、いろいろありますけど、それによって具体的な申請手続きの窓口とか方法、あるいは申請書が自動で送られてくるかどうかとか、そういう運用が微妙に異なる場合があるんです。
なるほど。自分の保険を確認することが大事なんですね。
そうなんです。そこで最後にですね、あなた自身でできるアクションとして一つ問いかけをさせてください。この基本的な知識を土台にして、今一度ご自身が加入している健康保険組合のウェブサイトとか、お住まいの自治体、これは国民健康保険の場合ですけど、そこの担当窓口が出している情報、これをぜひ確認してみていかがでしょうか。具体的な所得区分ごとの限度額の表とか、申請書のダウンロード、よくある質問 FAQ なんかがきっと掲載されているはずです。ご自身のケースに当てはめて具体的な情報を得ることで、知っているから本当に使える知識へとステップアップできるはずですから。
今日は知っておくと本当に心強い高額療養費制度について深く掘り下げてみました。この知識があなたの、まあ、万が一の備えとなれば幸いです。次回もあなたの知的好奇心を刺激するようなテーマでお届けできればと思います。お楽しみに。